ライフサポートサービスあなたの窓口。毎月第1第3土曜日のこの時間はライフサポートサービスあなたの窓口をお送りしています。ご一緒いただくのは株式会社プレジャーライフの南山大樹さんです。大ちゃん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この番組は株式会社プレジャーライフの提供でお送りします。さて、この時間お相手は私、千葉恵です。大ちゃん、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、もうすぐお彼岸ですね。
そうですね。
皆さん、お彼岸に向けていろいろとこう準備をされている頃かと思うんですけれども、どうなんでしょう。8月にお盆を迎えられて、それで皆さんこう家族ご親戚なんかでいろいろと相談されて、お彼岸までにお墓のお掃除をお手入れをみたいな、そんなお話が進んだりするもんなんですかね。
はい、まあね、去年もそうでしたけど、今年もお盆になかなか帰れない方がいらっしゃって、でね、まあ、その時にお休みをね、こう振り返られてる方もいらっしゃったようで、まあ、ちょうどねお彼岸だけど、はい、まあ、お休みもあるし、そこでお参り行こうかっていう方もいらっしゃるようです。
なるほど。今は、はい、今回、まあね、今年もちょっとお盆はできるだけこう帰省をしないでほしいというふうに ね、皆さん言われて、じゃあやめておこうっておっしゃった方も多かったと思うんですよね、はい、じゃあその分をちょっと9月にお休み振り返って
行こうかという方も多いようですね、今年もね。
ちょっとこう連休取ろうと思ったら連休になりますもんね。
そうですね。はい、まあ、まあ、毎年言ってるんですけど、ね、秋分の日っていう、はい、日がありまして、はい、まあ、その日が、まあ、お彼岸の中日って言われてましてね、
は
あ
は
あ
は
あ、でその前3日とその後3日、1週間がお彼岸って言われてるんです。
今年は9月の23日が秋分の日ですね。
そうですね。ですんで20日からになりますかね。
それが彼岸の入りということですね。そういうことです、はい、その間にどこかでお墓参りに行けばいいんですかね。
まあね、
その日からお掃除を始めたらいいんですか。なんかその辺が曖昧なんですけど、
まあ、お彼岸っていうのは、はい、何の日かということがありまして、まあ、
ちょっと難しいお話が来
まし
た
ね。まあ、ご先祖さんとかね、万物の霊をこう、こう何か供養するっていうふうによく言われてますけれども、はい、まあ、その1週間あるのは何でかっていうことで、うん、1週間修行しないといけない日なんです、本は。
そういう意味合いがあるんですか。
まあ、こうね、ご先祖さんと向き合ったりとか、はい、
なるほど、
するね、ための日で、6つのこう修行の項目があるんです。はい、これを六波羅蜜多って言うんですけど、
あ、聞いたことありますね、
は
い、そこ
それググってもらったら
お経の経文の中にあった気がします。
、はい、いろいろと書いてます。
へー、そういう意味合いが、はい、そういうことも考えましょうという時期だと。
そうですね。だから6つありますんで、うん、まあ、中日にお墓参り行かれて、うん、まあ、お彼岸入りから行かれてもいいんですけど、うん、まあ、そういうね、6つの修行をこう試してみようみたいな、
なるほど、
ところが、まあ、元々のこう考え方ですね。
はい、
はい、
今年お盆はずっと雨だったんですよね。
そうですね。
で、うちの母親なんかも、はい、ね、コロナでこうちょっと自粛してお墓参りをやめるんじゃなくて、うん、雨だからやめるみたいな。どうしよう、お花も備えてない、ね、多分近所の人みんな備えてるのにみたいな心配をしてたりしてたんですけれども、
それがね、お掃除ができんかったという人が結構多いんですよね。
そう、お掃除できてないんですよね。
あんだか草だけちょっと、ね、雨の中カッパで取ったとかね、うんうんうん、からその前の日までに掃除されてる方綺麗されてたりするんですけど、
そうなんですよね。今回ちょっとお彼岸はきっちりお掃除して迎えたいですよね。
そうですね。
まあ、でもなかなか大変なんですけど、
はい、もう日にちがね、あと2日しかないんでちょっと無理なんですけど、
無理ですか。
まあ、いや、お手伝いしてくれって言われたらちょっともうね、手が間に合わないんですけど、まあね、なんか草生えないような施工っていうのは今できますんで、
あ、そういうことができるんですか。
はい、だからそういうご相談とかね、 たまにいただくんですけど、まあ、そういった時にね、あの意外とお墓が、まあ、公園墓地なんかではないですけど、まあ、あのこう田舎にある墓地なんかで、うん、たまにお墓が傾いてたりとか、
あ、
はい、まあ、古いお墓でね、とか、意外と見てないところがこう壊れてたりとか、はい、まあ、ありますんでね、まあ、そういったことをよく見てもらえる、まあ、時っていうんですかね、うん、
確か
に、まあ、お盆もそうだと思うんですけど、うん、まあ、特にお盆見てるんで、うん、お彼岸までにってなかなか難しかったりするんですけど、うん、まあ、ちょっとでもちゃんとしておきたいなと思われるタイミングがちょうど8月9月のこの 時期かなと思いますんでね、
ちょうどお盆の月が8月、はい、でお彼岸が9月、すぐ1月後ぐらいに来ますから、はい、そうですね、ちょうどその時期って言ったら一番お墓とか仏壇とかを考えるような時期かもしれないですね。
まあ、私らもね、毎年ほとんどピークってその時期なんですけど、なかなか今年も去年も難しい状況で、
ね、ちょっと
だから何ですか、8月にあったことが9月になったりとか、うん、9月だけじゃなくて10月11月ということで、まあ正月にちょっと今年は会えたらええなって思われてる方結構いらっしゃるようで、まあ、今ぐらいがからの問い合わせで結構まあ、それぞれ、ね、バラバラですけれど、8月にも当然ご依頼もありましたし、9月にもご依頼ありますし、多分続くんじゃないかな、こういう形でっていう。
なるほどね。
ただタイミングは12月12日までにはちゃんとしときたいみたいな、
うん、年内に、はい、っていうことですよね、はい、なんかちょっとずつこうやっぱり区切りつけたいですもんね。そうです
ね。でしとかんと、もう一個どんなになるや分からへんってみんな思ってるんですよね今。
この先本当にどうなるか分からない、
まあ、今のコロナのこともありますしね、新しい、ね、こう病気っていうんですか、とかで急に何かあった時に何も準備してないわみたいなことは嫌やっていうことで、うん、まあ、子供さんにねご負担かけてしまうんじゃないかって思ってるお年寄りの方も多いですし、まあ我々世代から下もね、ちょっと怖くなってますね今ね。
そうですね、本当にそうなんですよね、はい、
どうなんていう、元気な人が亡くなってるやんみたいなことにね、本当に実際に本当いろいろ皆さん経験されてしまってるんで、まあ、そういったところね本当個別だと思うんですけど、
はい、
まあ、現実的にどうした方がいいかっていうのはそれぞれ違うと思いますんでね、まあ、だからできるだけもし事前にいろいろとできるんであれば事前にしていこうじゃないかということで、
はい、
まあ、ご依頼ご相談ということでいろいろと事例をね、
そうですね、
はい、させていただいてますけどね、
こうお墓のそのね、綺麗にちょっと修理をしておこうとか、
はい、
今おっしゃったように草が生えないような施工に変えておこうとか、
はい、
そういうのもお考えいただきたいですし、あともう今回ちょっとねもう本当になかなかお墓参りも行けそうにないし、うん、今後どうしようっていう、やっぱり今後の心配のことを考えると、ね、もうちょっと墓じまいをした方がいいのかしらって思ってらっしゃる方も
いらっしゃいますよ ね、
ね、その辺
のうん、その難しいところにはなると思うんですけど、うん、まあ、全てのお家が墓じまいしたらいいっていうお家じゃないので、ただ、ね、今ある田舎にあるのはちょっとお参りがしにくいから、近所にちょっとお墓を持っておこうとか、
はい、
うん、でもしくは自分のルーツの場所にお墓を置いとこうという考え方もありまして、うん、っていうのが自分たちが亡くなったらどこに入るのかっていうことを分からずにしまってしまう方がいらっしゃるんで、
そうなんですよね、
結局ね、まあ、永代供養しようと何しようと、うん、まあ、我々お骨になりますんで、
はい、
お骨の居場所っていうのをどっかに作ってあげないといけない。
で私も自分自身、はい、今入るところがないです結構お盆の間いろんなところにお墓参り行かないといけない、はいはい、お墓参りするところはお墓はあるのに、それらは全部自分が入るところじゃないということに今年になってようやくふと気がつきましてい
や、そうなんですよ、
私どこに入るんだろうって。で今おっしゃったように、
その
入るときにね、
はい、
どこにどういうふうに、ね、作ればって、今ルーツのところにっておっしゃったのがちょっと今響いて、あ、そういうふうな選び方もあるのか。
そうですね、やっぱりね都会の方になかなかね、やっぱり、ね、前も言いましたけど、その高い墓地しかないとか、
は
ね、やっぱり永久的にこう、 入れる場所じゃないとか、あのビルなんかありますよね、永久的ではないですよね。
あ、そうなんだ
あれ後ろでくるくるくるくる駐車場に回ってますんで、はい、
ね、なんか、はい、いいです。ちょっと自分のルーツのところにお墓があるって素敵です ね、 ですね。
だからルーツの場所に、うん、まあね、やっぱりあの生まれ育った生まれた場所で帰る場所みたいな形で、最近ルーツということで逆に田舎から、
へ、
家はなくなってるけど、うん、お墓だけはそこに置いとくとかいう人も出てきてますよ。はい、
なるほど。なんとなくそこへこうね、普段は行かないけれども、はい、あえてそのお墓参りに行ってそこのルーツだったんだよっていうことを思い出してもらえるみたいな、はい、
そうですね、
そういうのもなんか聞くと素敵ですね、はい、なんか一概にこう墓じまい、はい、墓じまいっていうのもちょっとこ う、
そうです、ね、意外と皆さん分かってらっしゃる、うん、そうね、まあ、入る場所がないからまた入る場所買うんですよ、どっちかですよ、
うんうんうん、
結局お金かけたりするんですよね、うんうん、じゃあどうある方がいいのかって本番に考えるんやったら、うん、その今の言ってたね、元持ってた場所あるんやったらそこ活用するっていうのも大きな方法でしょう、
そういうご相談をちょっともやっぱりじっくりとしていただきたい
ですんでね。だからあのいつも言うんですけど、墓じまい流行っとうでとかいう、仏壇じまい流行っとうでとか、でも仏壇はね、あのお家の中のお寺様っていう考え方のとこもありますし、やっぱりね手を合わせる対象のものということで、はい、信仰のね、あの窓口だったりしますけど、お墓はね我々お骨になって入る場所でもありますんで。
そうですね、
そうなんですよ。だからどこにでもね埋められないんですよ。
あ、場所が決まってるんですよね。
法律でね決まってるんで、
はいはいはい、
だからね、
そっか、
そうなんですよ。でね、だからあの複数もしねお家の、ね、ご先祖さんとかのたくさんのお墓があるんやったら、どっかでねやっぱりちっちゃくしないといけないところあると思うんですよ、はいはい、お骨みんな集めてね
まとめて、
はい、でするとか、そういう方いらっしゃる方、おじいちゃんとかおばあちゃんからっていう方でしても、まあ、誰の所有のものになってるかいう話になるんですけど、まあ、お墓とかって大体お一人の人が引き継いでるケースが多いので、まあ、それをねやっぱ一つにまとめて、そこの場所を自分とこの家の墓所やということで祀っていくって言った時に、まあ、なければ墓所を求めないといけないということになるでしょうし、まあ、永代供養という形 の、 そのお骨を預ける場所があればいいと思うんですけど、まあ、それとねあのよく骨壺のままで入れるもんやと思ってますけど、あの土に返していくっていうのが一つの供養だったりしますので、ね、
そういう方法もあるんですね、
はい、まあ、ぜひねこのお彼岸期間中にそういったことをお考えいただいて、ね、
はいはい、
ご相談必要であればご連絡いただければと思います、
は
い、
ぜひあなたの窓口へご相談になってください、はい、ライフサポートサービスあなたの窓口、本日はこのあたりでお別れです。次回は10月2日のこの時間にお会いしましょう。大ちゃんありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は株式会社プレジャーライフの提供でお送りしました。